Radio FM.
フットボールアゲインがお送りするポッドキャスト番組ラジオ FM、 どうも、こんにちは、今回もファギーがお届けします。アーサーさんちょっとね、退場されて以来なかなか放浪の旅を続けているということですね。まあちょっとアーサーさんが来ないとなかなかコラム的なラジオにならないんですけども、まあ近いうちに、収録できるかなと思いますので、ぜひともその日をお楽しみください。今回はですね、今週行われましたウェーハーチャンピオンズリーグについて、最新の速報をお届けしたいと思います。まあ今回はですね、いろんな因縁というかですね、イブラヒモビッチとエトを交換したバルセロナ対インテルだったりですね、数々の、対決が楽しみだったわけですが、まあ、そんな戦いを振り返っていきたいと思います。まずは、グループ A です。グループ A は、まずユベントス対ボルドーがありました。結果としては1対1という結果に終わっております。まあブッフォンが、まあ、非常に活躍する中でですね、ヤクインタが、まあ、先駆けて、得点しましたが、まあその後75分2プラス2得点が生まれた結果、まあ、1対1のドローに終わったという結果となっております。でもう一試合、マッカビハイファ対バイエルンの試合はですね、0対3でバイエルンの勝利となっております。まあ前半終わっては0対0でですね、ドローの予想を見せていたんですが、まあ、後半64分にまずファンプイテン、まあ、その後ですね、85分88分とですね、ミュラーという新しい選手がですね、2点取ったということで、まあ、3対0の快勝という結果に終わりました。まあ、ボール支配率も、6割を超えておりますのでですね、バイエルンがついにエンジン始動してきたかということが見て取れるわけです。まあ、そんな時の人となったですね、トマス・ミュラーという選手ですけれども、まあ、1989年生まれの非常に若い選手ながらですね、まあ、186センチ74キロという、まあ、非常にいい体格をしているということで、まあ、昨年トップチームデビューをしたということですね、まあ、今後のドイツ代表も背負っていくような存在になれるのか、ミュラーという名前にですね、まあ、ふさわしい活躍を見せてほしいなというふうに思います。で、まあこの結果を受けてですね、ボルドーユベントスがドローに終わりましたので、まあ、現在のところバイエルンが1位と、2位にボルドーユベントス、マッカビハイファーが、まあ、ポイント0ということになっております。続いてグループ B に参ります。グループ B はですね、まずボルフスブルク対チェスカモスクワということですね、まあ、チャンピオンズリーグ初参戦のボルフスブルク対ですね、ジーコ監督を、解任したばかりで、昨シーズンまでレアルマドリーを、シーズン途中から率いて好成績を残していたファンデラモス監督がですね、就任直後ということで、まあ、非常に注目されたわけですがね、まあ、なんといっても、まあ、グラフィッチショーといいますかですね、36分、76分、87分とハットトリックを達成したということになっております。まあ、対するチェスカモスクはですね、76分にジャゴエフが、まあ、1点返したんですが、まあグラフィッチの前には、屈したということでですね、まあボール支配率は、ボルフスブルクは 44% でチェスカモスクが 56% と、でまあ、シュート数もまあイーブンという中でですね、まあ効率の良い攻めといいますか、まあ、グラフィッチが、まあ、圧倒したという結果となっております。で、まあ、この試合はですね、92分になってしまったわけですが、長谷部がチャンピオンズリーグ、初参戦ということも、果たしております。続いては、ベジクタス対マンチェスターユナイテッドの試合になります。まあ、敵地に乗り込んでのマンチェスターユナイテッドの試合だったわけですが、まあ、77分にまあ、スポールズがですね、まあ、何が、ディフェンダーを抜いてですね、左足で、まあ、非常にいいシュートを打ったわけですが、まあ、それをこぼれた球をですね、ふわっと上がった、そのこぼれ球を、まあ、落ち着いて、ゴール右隅に、まあ、決めたということで、まあ、この1点を盛り切って、まあ、カラクも、マンチェスターユナイテッドが勝利を収めております。まあ、このスポールズの得点が生まれる前にですね、ルーニーが交代をしたということで、 ことになるんですが、その交代時にですね、スパイクを投げつけるような、非常に悔しがっているような映像がありました。結果として枠内シュート6本中1点しか決まらなかったということで、本当はカラ君も、勝利をもぎ取ったのかなという結果となっております。この試合はですね、先日話していたギャリー・ネビルが出場を果たしたということで、今後の、今週にはですね、マンチェスターシティとの、マンチェスターダービーもありますので、ちょっとずつ、結果を残しながらですね、新しいユナイテッドの底上げをしていってほしいなというふうに思いますね。そういった意味でも、ここで勝ち点1を取れたということは、ポジティブな結果となったのではないかというふうに、思われるわけです。この結果を受けてですね、グループ B はウルスグループとマンチェスターユナイテッドが、揃って勝ち点3を獲得と、で残る2チームが、現在勝ち点なしということに、グループとしてはなっております。続いてグループ C に参ります。今シーズン大注目ですね、大補強を敢行、したレアルマドリー対、チューリヒ、チューリヒのホームにレアルマドリーが乗り込んでいった試合なんですが、なんというかですね、2対5ということでですね、非常に、得点が飛び交う場合となりました。まず前半27分にですね、クリスティアン・ロナウドがフリーキック、やはり無回転フリーキックというものはやっぱ取れそうでもやっぱ取れないんでしょうね。やっぱり一気にこう沈むと言いますかね、ちょっと手を伸ばせば届くのかなというような、そんなに、隅に決めたという話ではなかったんですけど、さすがのクリスティアン・ロナウドということですね。まず27分にフリーキックで1点と。で続いて34分にはですね、イグワインが、キレキレの、右サイドから、クロスにですね、ラウルがジャンピングボレーというか、さすがの飛び込みを見せてですね、得点を、積み重ねようと。で、また、その45分には今度はイグワインがですね、一人で、ディフェンダーぶっちぎってですね、ゴール左隅に、決めるということで、前半で、3対1とリードしておりました。後半にですね、60分に、チューリヒに PK が、与えられてですね、それをマルガイガスが、落ち着いて決めると。その後、65分にはですね、直後なんですけども、コーナーキックからレイガードですね、非常にいいシュートを決めたということで、一気にここで3対2ということで追い上げられそうに見えたんですが、迎えた89分、クリスティアン・ロナウドが再びフリーキックがですね、もう正面、ゴールキーパーの正面をついたようなボールだったんですけども、パンチングで、逃れた、つもりがやっぱ入ってしまったということでですね、ちょっとゴールキーパー攻められてしまう、結果となってしまったかなというふうには、思われるんですが、クリスティアン・ロナウドがまたしてもフリーキックで得点を積みますね。そしてですね、6タイム94分にはですね、グディが、ゴールキーパーを超えるチップシュートというかですね、ゴールキーパーを超えるシュートを打ったということでですね、ちょっとチュリヒのゴールキーパーにとってはまさに、災難の、一戦だったなということが、思われるわけです。やはり個人能力を生かしたですね、さすがの試合をレアル・マドリーが、広げたなということで、今シーズンは特にチャンピオンズリーグの決勝がサンチャゴ・ベルナベウで行われるということですね、レアル・マドリーのモチベーションも非常に高いでしょうから、ここを戦いには要注目だなと思われます。でもう一つの試合はマルセイユ対ミランが行われました。結果的にはですね、マルセイユが1対2でミランに苦杯を舐めております。この試合はですね、まさにインザーギ、フィリポ・インザーギは年をとっても本当に得点力は錆びつかないんだなというふうに、感心しますがですね、前半28分にインザーギのゴールがあった後ですね、後半迎えた49分にエインセが1点返すわけですが、さらに後半74分にインザーギが得点を、するということで、非常に効率の良い攻めですね、ミランが勝利を収めたということで、グループ C も、レアル・マドリード・ミランが共に勝ち点3という結果と、なっております。ミランはですね、マルセイユに勝ったということで、やっぱりちょっとこのチームでマルセイユとミランがどちらが、2位争いを繰り広げるかということが、注目されていたと思うんですが、ここでひとまず、結果を出してほっとしたんじゃないかなというふうに思われます。続いてグループ D に参ります。まずはですね、チェルシー対ポルトの一戦が、 りました。まあ、この試合ドログバが欠場したということでですね、まあ、ネルカのワントップということになっていたわけですが、まあ、48分にアネルカがゴールを決めて、まあ、それを守り切った形で1対0でチェルシーが勝利を収めております。まあ、ポルトはですね、枠内シュート数ではまあ上回るわけですが、やはり全体としてまあチェルシー、今シーズン本当にまあモーリーの時代に、あった、質のなさに加えてですね、まあ、ちょっと本当にエレガントな、やはりイタリアリズムといいますかですね、アンチェロッティの、サッカーというものが、ね、徐々に浸透しつつあるなということですね、本当にこの1対0で危なげない勝利を収めたなというふうに思います。でもう一試合、アトレティコマドリー対アポエルの一戦はですね、まあ、0対0という結果に終わりました。まあ、アポエルの、まあ、が非常に硬い守備を見せた前、まあ、中で前にですね、まあ、アトレティコマドリーはなんと枠内シュート11本も打っていると、まあ、枠外シュートに至ってはですね、10本も打っていると、まあ、そういった、シュートを、まあ、打っても入らないということですね、まあ、悔しい、引き分けとなったんじゃないかなと、思われます。まあ、こうした結果を受けてですね、まあ、チェルシーが勝ち点3を獲得、まあ、続いてアトレティコマドリーとアポエルが、両者引き分けということです。勝ち点1で続くというグループの、結果となっております。続くは、グループ E に入ります。まず、リバプール対デブレゼンという試合が行われました。ホームでですね、リバプールはデブレツニを迎えたわけですが、46分、前半ロスタイム中にですね、カイトがシュートを決めて、その1点で終わったという試合になっております。ボールシェア率は 64% も獲得しておりますので、リバプールとしてはもう1点が決められる予想で決めれなかったという試合となっております。まあ、でもやはりこういった、リバプールは、プレミアリーグでちょっとスタートダッシュに失敗していますので、まあ、ここでまず結果を残したということは、まあ、今後に向けて、まあ、ポジティブな結果なのかなと、思われます。でもう一山、ここはですね、まあ、注目の、まあ、2位争いどちらが、2位勝ち抜けを果たすのかという、まあ、注目の試合になってくるわけですが、まあ、リオンホームでリオン対フィオレンティーナという試合が行われました。結果としてはですね、76分にピアニッチの、ゴールを、で1対0でリオンが勝利を収めております。まあ、この試合はですね、前半45分にジラルディーノが、退場ということがありましてですね、まあ、リオンが、まあ、勝利を収めたと。まあ、これで、まあ、1つ、2での勝ち抜け、まあ、ちょっとリバプールという、まあ、1つ大きな山がありますので、まあ、2位での勝ち抜けに、まあ、ちょっとリオンが一歩、先んじたのかなということでですね、まあ、グループの結果もリバプールとリオンが勝ち点3を取ったということになっております。続いてグループ F に参ります。まず一山、ディナモキエフ対ルビンカザリということでですね、まあ、あのシェフテンを取ってきたディナモキエフがどういう、戦いを見せるかということが、まあ、注目されたわけですが、まあ、前半はですね、ドミンゲスがフリーキックから、先制してルビンカザニが先制したわけですが、まあ、後半に入ってディナモキエフがですね、3点を返すということでですね、まあ、終わってみれば、ボール試合ですね、56% 対 44% ということでですね、まあ、ディナモキエフが、快勝を収めたということになっております。まあ、ディナモキエフはですね、まあ、チャンピオンズリーグのロシアチームに対してですね、ホームゲームで全勝という記録を持っているんですが、まあ、その記録も維持されたという試合となっております。まあ、このグループ F はですね、今回一番の注目カードとしてですね、インテル対バルセロナという一戦が行われました。まあ、この一戦を前にですね、まあ、まずバルセロナに移籍したイブライモビッチがですね、まあ、インテルがずっと優勝できなかった中でですね、まあ、3連覇できたの中の、まあ、原動力は俺だったというようなことをですね、発言してしまったと、まあ、言っちまったなというような発言があったわけですが、まあ、そんな中でそのバルセロナを、サンシーロに迎えて、まあ、どのような試合が、まあ、展開されるかと、まあ、ただの因縁では済まないような試合になってしまうんじゃないかというようなことが、まあ、予想されたわけですが、まあ、終わってみれば、両者、 ち味を出しつつ、0対0の引き分けという結果に終わりました。ボール支配率はインテルが 33%、 バルセロナが 67% ということで、まあ、開いたわけですが、まあ、あの枠内シュートはインテルが4本対するバルセロナが3本ということでですね、まあ、非常に効率のいい攻めを見せていたインテルに対してバルセロナは圧倒的なボール支配率を生かした攻めを繰り広げていったと、まあ、そういったガチンコのですね試合となった結果、引き分けに終わったと。やはりインテルは今シーズン、まあ、あのマウリーニョのやりたいチームに変わってきたようなと、まあ、昨シーズンまではちょっと陣容的にもヨーロッパで優勝はちょっと難しいんじゃないかと言われていたんですが、まあ、ここで昨シーズンの王者に対してですね、まあ、あのイーブンに収めたということは、まあ、今後に向かってもまあポジティブな材料になってくると。まあ、あの対するバルセロナはですね、まあ、一応アンリを含めイブライモビッチとメッシの3トップとなっていたわけですので、まあ、奇しくも、昨シーズン終了時にですねフットボールアゲインが選んだストップイブラヒモビッチと、メッシが共に同じチームにいるということでですね、まあ、非常に今後の熟成の結果どんなチームになっていくかということも楽しみだなというふうに思われます。でですね、グループ F はディナモキエフが、まあ、勝利を収めて3ポイント獲得と。で続いてバルセロナとインテルが勝ち点1で続いております。続いて、グループ G に参ります。まず、第1試合、シュトゥットガルト対レンジャーズの試合はですね、まあ、1対1の、痛み分けということで、まあ、シュトゥットガルトに関しましては、まあ、ホームで、まあ、1点をもぎ取られた、ステージをもぎ取られたという結果になっております。まあ、あのシュトゥットガルトはまあ先制したんですけどもね、やはりレンジャーズが、後半に入って、ポウヘラのシュートで、イーブンに戻すという形で、痛み分けの一戦に終わっております。でもう一山ありましたのがセビージャ対ウニエラウルジェチェンという、チームとの、試合になりました。まあ、この試合はですねやはりさすがセビージャといいますか、まあ、あの64分にルイス・ファビアーノ、70分にレナートがですねゴールを決めて、まあ、このブラジル人2人の活躍で、まあ、あの勝利を収めております。まあ、ボール支配率の60対40ということでですね、まあ、セビージャとしてはまあ会心の、まあ、勝利になったんじゃないかと。まあ、他のグループに比べてちょっと、まあ、見劣りすると言ってしまうとちょっと失礼なんですが、まあ、比較的、ビッグネームのいない中でですね、まあ、セビージャがやはりその名前に恥じない、スタートを切ったということで、まあ、セビージャが勝ち点3、続いてレンジャーズとシュトゥットガルトが勝ち点1という形で進んでおります。続いてですね、最後グループ H に参ります。まず、オリンピアコス対、AZ アルクマールの、試合となります。この試合はですねオリンピアコスが1対0で勝利を収めております。まあ、この試合はですね、次期監督に決定しました、ジーコも感染したという、ことが、ありました。まあ、まあ、今後もですね、まあ、このチームは、まあ、このグループはですね、まあ、アーセナルが、まあ、一つ強いと。で2位争いが、この、オリンピアコスとアルクマールということになっていたわけですがですね、ここでオリンピアコスが、まあ、1点を守りきったことでですね、まあ、あのちょっと一歩、先にしたかなということになっております。でもう一山はですねスタンダールリエージュ対アーセナルという試合はですねこれは、予想外の、打ち合いになりました。まず前半3分にですねマンガラが、まあ、シュートを決め、まあ、スタンでスタンダージュリエールが、スタンダールが、まあ、あの先制すると。でその直後、スタンダールに PK のチャンスが訪れましてですね、それをヨバソビッチが、まあ、きっちり決めて、2対0と、リードして迎えます。まあ、対するアーセナルはですね45分にベントナーが1点を返し、まあ、77分には、ベルマーレが、こぼれ球を押し込んでですね、まあ、イーブンに戻して、で、まあ、81分にエドワールドがしっかりと、追加点を入れてですね、なんとか2対3で逆転勝利を収めたということになっております。まあ、 ボールシェア率を見るとですね、33対67%、アーセナルが圧倒的にリードしていますし、まあ、枠内シュートもですね3対10ということでですね、もうまさにアーセナルが圧倒する中で、スタンダードリールが非常に、自らのゲームプランをうまくゲームプラン通りに、進めてたのかなと、まあ、そんな中でやはり、最後はちょっとアーセナル陣営が上回ったのかなということが、見て取れます。まあ、やはり今シーズンベルマーレを、加入というものは、まあ、やっぱり大きいですね。まあ、コミュニティシールドでも得点を取っていましたけども、まあ、ベンゲル監督も攻撃でも非常に重要な選手だというコメントを残していますので、まあ、アーセナルが、まあ、ちょっとアルシャビンが、まあ、離脱したりとか、まあ、せっかく、開幕直後の快進撃の後、まあ、前節はちょっとマンチェスターシティ戦で敗れるということもありましたので、ね、まあ、今後、不幸に残っていくためには、まあ、こういった、勝ち点を積み重ねながら、まあ、いかに、自らのスタイルを取り戻していくかということになるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、こういった結果でですね、グループ H はアーセナルとオリンピアコスが勝ち点3を取り、という結果になっております。まあ、全体を見てですね、まあ、強豪チームが、まあ、大体順当な、スタートを見せたという中で、やっぱりこの今後の戦いが、まあ、非常に楽しみだなと。まあ、対するですね、まあ、もともとちょっと力の差があったと思われていたチームがですね、まあ、非常に健闘を見せているのも、この第一節ではちょっと目についたかなと。まあ、本当に、この2009-2010シーズンのですね、チャンピオンズリーグ、非常に楽しみだなと思います。まあ、もうちょっとですね、進んでいく中でですね、まあ、アーセナルとともに優勝予想なんかも、まあ、ちょっと進まないとなかなかわからない面もありますのでね、やっていきたいなというふうに思います。まあ、そんな、チャンピオンズリーグの、結果をお伝えしましたけどもですね、まあ、最後にはですね、最近の、気になったサッカーニュースをお伝えしていきたいなと思います。まず、一つ目はですね、チェルシーに関するニュースです。まあ、移籍に関する規約違反で、まあ、選手獲得を禁止と。まあ、これはですね、まあ、来年1月の、移籍シーズン、移籍市場の開幕時から、まあ、禁止というような、決定がなされました。まあ、現在、まあ、スポーツ裁判所に、上訴中なのですね。まあ、おそらく、この、処分は緩和されるであろうという見通しではあるんですが、まあ今年の夏もですね、それほど大物買いには走らず、現有戦力の、まあ、底上げという中の、方針をね、方針を取っていましたのでね、まあ、ちょっとこれは高年齢化も進む中でちょっと大きな、ダメージになるんじゃないかと、思われるわけです。まあ、そのような中で、まあ、かつて、チェルシーが、この現在のようなですね、アブラモビッチ帝国を、築く折に、まあ、マンチェスターユナイテッドが引き抜かれた、ケニオン、CEO が、退任をするというニュースが飛び込んできました。まあ、マンチェスターユナイテッドにとって非常に大きな功績があった、ケニオンなんですけども、まあ、チェルシーにもですね取られた後に、まあ、これは気せずしてというかですね、やはり、まあ、ケニオンが言ったことによるのか、まあ、ちょっとその辺ははっきりとしてはいないわけですがですね、まあ、マンチェスターユナイテッドが、まあ、唾をつけていた、まあ、ミケルであったり、ロッペンだったりといった選手をですね、まあ、チェルシーが、取っていくというようなこともありました。まあ、ちょっと、チェルシー移籍後は、存在であったわけですがですね、まあ、そういった敏腕のケニオンが、まあ、退任したと。まあ、そうですね、企業体質としてなかなかそのアブラモビッチの資産に、依存する中から抜け出すのがちょっと難しかったというような中で、まあ、このような規約違反を迎えたということで、まあ、退任するというのはちょっと、まあ、いかんともしがたいのかなということもありますがね、今後のチェルシーをどのような経営方針を持った人が率いていくのかというのも一つ注目になってきます。で、 もう一つのニュース、先ほども少し述べましたが、ジーコ監督ですね。まあ、かつてフェネルバフチェでチャンピオンズリーグベスト8を達成してですね、まあ、意気揚々と、チェスカモスクへ、行ったジーコ監督ですが、まあ、解任をしたと、されたという中で、まあ、今回チェスカモ、モスクワから、オリンピアコスへの、監督就任が、まあ、すぐ決まったと。まあ、解任後、まあ、すぐオリンピアコス監督就任が、まあ、決まりました。まあ、ちょっとね、なかなかこのフェネルバフチェの時は、もう、なんか、勝っちゃったというような、考えがありましたが、まあ、ここで、オリンピアコスでどのような監督手腕を見せるかということで、やっぱりちょっとチームの評価というものは、ちょっとだいぶ定まってきちゃうんじゃないかなというふうに、思われます。でですね、プレミアリーグに関しての、ニュースなんですが、まあ、来季より、その25人の、登録メンバーの中で8人の自国選手の登録を義務付けるという決定がなされたようであります。まあ、この決定はですね、意外と、大きな波紋を呼びそうですね。今シーズンの、登録を見てもですね、まあ、マンチェスターユナイテッドは、まあ、欧米の加入とかもあってですね、まあまあ、問題なく8人の、要件を満たしておりますが、まあ、まず思い浮かぶのがアーセナル、まあ、現在もですね、まあ、控え選手になってしまいますが、まあ、ギブスであったり、まあ、ボルモンと、まあ、そしてウィルソンというような以外は、なかなかイギリス人選手の顔が見られないと。またですね、チェルシーに関しても、まあ、今シーズンは、まあ、ターンブルといった、控えゴールキーパーだったりとか、まあ、スターリッチというような、若手の、まあ、フォワードを引き抜きましたが、まあ、他に、イギリス人選手といえばジョー・コール、アシュリー・コール、ジョン・テリーと、まあ、それにフランク・ランパートということで、まあ、少しちょっと頭数が足んないんじゃないかということが波紋、としてあります。で、意外にですね、イギリス人選手が少なかったのが、まあ、リバプール、まあ、キャラが、ジェラードという、まあ、有名どころに加えて、まあ、その続く選手があまりいないと。まあ、現在は、今シーズン獲得したグレン・ジョンソンと、まあ、控えの、ミッドフィルダーであるスピアリングという選手のみになっております。まあ、ユースに、ベニーテス監督も力を入れているんで、まあ、いざとなったら、まあ、ユースから、昇格ということでも、対応できるのかもしれませんが、まあ、意外に意外、このプレミアトップチームにイギリス人選手が少なかったということはですね、来シーズンに向かって、まあ、非常に大きな、波紋となるんじゃないかなというふうに思われます。で、そんな中、まあ、今週末ですね、ついにマンチェスターユナイテッド対マンチェスターシティの、マンチェスターダービーが行われます。まあ、前節、アーセナル戦でですね、アデバイオールがファンペルシーの顔を踏み、まあ、さらに観客に向かって挑発的なパフォーマンスをし、ということでですね、まあ、出場停止処分は、まあ、免れないであろうということが言われております。まあ、こういったアデバイオールの感情を見るとですね、まあ、アーセナルが、まあ、今シーズン前に報酬したのは、まあ、やむを得ないのかなということも見て取れますが、まあ、やはりその穴をなかなか埋めるのも難しい。まあ、対する、マンチェスターシティもですね、まあ、今のところこのアデバイオール様々といった試合が続いていますので、まあ、この週末は、まあ、ファギーとしてはですね、マンチェスターユナイテッド愛するファギーとしてはですね、まあ、なんとか、スコンスコンに、したいなというふうに思います。まあ、まだビッグ4に名乗りを入れるには早いぞということでですね、まあ、気持ちいい週末を、迎えたいなというふうに、思うわけであります。まあ、次回放送はですね、まあ、ぜひ、ファギーだけではなくてですね、アーセンさんを加えてお送りできたらいいなというふうに思いますので、ぜひとも皆さんも、アーセンさんが帰ってくるのをですね、お楽しみいただければなというふうに思います。では、今回もありがとうございました。
ラジオ FA はフットボールアゲインがお送りしました。また次回をお楽しみに。